使徒行伝の福音第60回、今を生きる信仰という主題で、使徒行伝の17章1節から9節をご一緒に読みましょう。今日は五旬節礼拝というふうに教会では言います。イエス様の受難なさった過ぎ越しの祭りの時から数えて50日目、それを教会ではペンテコステということでお祝いしているんですね。それはなぜかというと、この日に教会が誕生した日なんですよ。いつ頃起きたのかというと、紀元35年頃のことではないかというふうに考えられます。実は昨日のことなんですけれども、子供がですね、例によって飴くださいって来たんですよ。お兄ちゃんと妹だったんですけども、その妹がね、来た途端にね、彼はここにはいない、蘇られたのですと言ったんですよ。家で一生懸命覚えてきたんですね。で、覚えた子には黙ってもう2個あげるというふうにしてるんです。だから来ただけでね、みんながニコニコなるようにって飴は2個あげるんですけども、覚えてきた子は2個ですよ。で、それを見たお兄ちゃんが、覚えるともらえるのか、じゃあ俺もやってみるとかで、カードを取ってですね、彼が言った言葉がね、豊かに巻くものは豊かに刈り取る、覚えたーというわけですね。それでお兄ちゃんも2個もらってニコニコで帰っていったということが起きたわけなんですけども、そうなんです、彼はここにはいない、蘇られたのです。そのことをお祝いするのがこの50日目のね、しかもそのことを信じて人々が教会になったということをお祝いするペンテコステ、五旬節の祭りなんですね。さて、今日使徒行伝の17章なんですけれども、ここではですね、パウロたちがテサロニケというギリシャの町に行って伝道したということが書かれているんです。これはいわばテサロニケ教会が誕生したいきさつがここに書かれているということなんですよ。テサロニケ教会が誕生したのはいつ頃かというと、あのペンテコステの日からだいたい15年後です。紀元50年後なんです。で、それから全世界にイエス様のお弟子さんたちが出て行って宣教するわけです。その一人がパウロですけれども、パウロはギリシャのテサロニケに行ってこんな風にイエス様のことを伝えたというわけなんですね。で、テサロニケ、私も今年の3月に念願のギリシャ旅行で行ってきましたけれども、ようやくね、分かりました。テサロニケってすごくね、賑やかな街なんです。そしてだいたいこの周辺の人口も合わせると100万都市だって言うんですよ。ああ、仙台みたいな感じだなというふうに思いました。そしてここに来る前はどこに行ったのかっていうと、ピリピという町、それが16章に書かれていたんですけども、で、ピリピは北の方160キロです。どの辺でしょうか。大体ですね、盛岡なんです。まあ、ピリピではね、いろんなことがありました。むち打ちの刑にあったりして、でもね、私たちはローマ市民だと言って釈放された。160キロぐらいを徒歩で来るとしたら、どのぐらいかかりますか？人が8時間歩ったとして、だいたいね、30キロぐらいしか進めないんですね、徒歩で。しかも、むち打ち刑の後ですからね、やっぱり1週間ぐらいはかかったんじゃないか。傷我慢しながらね、来たと思いますよ。そして、この後、またね、大変なんです。他の道に逃れなければならなかったんですけども、他の町に行ってから、もう気が気でなくて、テサロニケの人々に手紙を書いたというのが聖書に記録されて残っているわけなんですけどもね。でもね、これは感謝の手紙と呼ばれているんです。一体どんなことが起きたんだろうか、すごく気になりますね。さて、このテサロニケ、どのぐらいいたのかというとですね、一節から読んでみますね。一行はアンピポリスとアポロニア島を通ってテサロニケに行った。ここにはユダヤ人の街道があった。パウロは例によってその街道に入って、三つの安息日にわたり、聖書に基づいて彼らと論じ、キリストは必ず苦難を受け、そして死人の中から蘇るべきこと。また、私があなた方に伝えているこのイエスこそは、キリストである。とのことを説明もし、論証もしたと。テサロニケ伝道が行われたということが、わかるわけなんですね。三つの安息日というのは、だいたい3週間 安息日は土曜日になりますから、3つの土曜日にわたってパウロはお話しすることを求められたようです。ですから大体3週間ぐらいかなというふうに考えられるわけなんですが、もうちょっと長かったかもしれません。でもそこでなんとクリスチャンが生まれたというわけなんです。4節、ある人たちは納得がいってパウロとシラスに従った。その中には信心深いギリシャ人が多数あり、貴婦人たちも少なくなかった。イエス様が救い主キリストなんだと信じる人たちが、ユダヤ人も何人か起こされたようです。それからギリシャ人が多数と、それから貴婦人たちも信じたというわけなんですね。でここで聖書に基づいてとありますけれども、その当時新約聖書はありませんから、旧約聖書に基づいてキリストは必ず苦難を受けて、しかし実際に復活したんだということをパウロは述べ伝えたわけなんですね。それで、ああよかったよかったのかなと思ったらですね、次にこんな風に書かれてるんです。5節、ところがユダヤ人たちはそれを妬んで、町をぶらついているならず者らを集めて暴動を起こし、町を騒がせた。ユダヤ教の人々からすればですね、イエスが長い間待ち焦がれていたキリスト、メシアである、救い主であるというのは許せないわけです。しかもそれをユダヤ人たちが十字架につけろと言って、十字架につけた本人ですからね、十字架で自分たちが息の根を止めてしまったわけですよ。そのキリストが三日目によみがえった。嘘だろう。で、そういうことを言っているパウロたちは、こいつらは許さんっていうふうなことで、自分たちでは足りないので、町のならず者も動員してですね、暴動を起こした。そうすると市の当局者は困るわけですね。ここはローマの植民都市ですから、信仰は自由ですけれども、暴動は困るわけですよ。ということで、パウロたちを探したんですけれども、パウロはヤソンという人にかくまわれていて、見つからなかったんです。それでかくまっていたヤソンを投獄してですね、保証金を納めるならば釈放するということで、そういうふうな暴動になりかけた。ということがわかります。じゃあパウロとシラスはどのようにしたのかというとですね、次の10節にあるんですけれども、そこで兄弟たちは直ちにパウロとシラスを夜の間にベレアへ送り出した。ベレアというのはテサロニケから南の方80キロ、はい、仙台から南の方80キロ、どこでしょう。福島なんですね。さあ逃げてください。だいたいこうすると、あの距離感覚とかね、地理的なものが分かっていただけるかと思いますけど、パウロたちは逃げていかざるを得なくなってしまったわけなんですよ。さあここまで読むと、このテサロニケ伝道って失敗だったんじゃないかなというふうに思いますね。でもですね、この後に書かれたテサロニケ人への手紙の中でですね、パウロはこんなふうに言っているところがあるんです。皆さん、あの聞いてくださいね。兄弟たちよ、あなた方自身が知っている通り、私たちがあなた方のところに入っていったことは無駄ではなかったと言っているところがあるんですよ。テサロニケ書の2章の1節なんですけども、無駄ではなかったってどういうことですか。パウロは無駄だったんじゃないかというふうに思ってたということが考えられますね。だからパウロは自分たちは逃げてきたけどね、すっごく落ち込んでいたということがわかります。だから無駄ではなかったと言っているわけですよ。パウロたちはあの町の人たちどうしてるかなということで、すっごく落胆していたということがわかります。だからこの当時はまさかそこに教会ができていたなんて思わなかったわけです。みんなに帰って迷惑かけてしまったかな、でもな、私たちはやっぱりイエス様のことを述べ伝えないといけないしなというようなことで落胆していたということが伺われる表現ですね。じゃあどんなことが起きたんだろうか。それは今使徒行伝を読みましたけど、あんまりわからないんですね。むしろその後でその手紙の方に詳しいんですよ。ということで、むしろテサロニケ人への手紙の方から 2,3 見てみたいと思うんですけども、このテサロニケ書と呼ばれる手紙は、先ほども言いましたが、感謝の手紙と呼ばれているんです。どういう意味で感謝の手紙なのかというとですね、パウロはこのように言っているんですね。私たちは祈りの時にあなた方を覚え、あなた方一同のことをいつも神に感謝し、あなた方の信仰の働きと 愛のロープと、私たちの主イエス・キリストに対する望みの忍耐と、私たちの父なる神の御前に絶えず思い起こしている。感謝していますという手紙を書いたんです。パウロは何を感謝しているのかというと、わずか3週間ちょっとぐらいの間に教会ができたんです。私とカナダがここに来てから34年経ってますけども、ようやく一つの教会がね、こうしてあるだけなんですけど、3週間でもう一つの教会ができているわけなんですよ。これはどういうことですか？あんな風に短期間の伝道なのに、神様がもう教会を作ってくださっていた。感謝だなという、そういう感謝なんです。しかもですね、一章の6節7節にこのように書かれているんです。そしてあなた方は多くの患難の中で聖霊による喜びを持って御言葉を受け入れ、私たちと主とに習うものとなり、こうしてマケドニアとアカヤとにいる信者全体の模範になったというふうに言ってるんです。このマケドニアとアカヤということは、ギリシャはね、マケドニア州とアカヤ州の2つの州からなります。ですから、ギリシャ全土にとって模範となるような教会になった。感謝だな。私たちのしたことは本当に不思議だった。私たちは逃げてこざるを得なかった。それなのに神様はここに、教会を誕生させてくださっていた。はぁ、感謝だなぁ、というふうに言ってるんですね。しかも、この中の2章にはですね、こういう言葉があります。これらのことを考えて私たちがまた絶えず神に感謝しているのは、あなた方が私たちの説いた神の言葉を聞いたときに、それを人間の言葉としてではなく、神の言葉として、事実その通りであるが、受け入れてくれたことである。そして、この神の言葉は信じるあなた方のうちに働いているのである。パウロたちは本当に短期間、でも神様から言いなさいと言葉を語ったんです。すごくね、短期間で完璧ではなかったはずです。そこから神の言葉をちゃんと聞いたと。感謝だなぁというふうに言っているわけなんですね。もう一つだけ、この3章6節のところにですね、こんな風なところがあるんです。パウロはもう気が気でなくて、テモテという若い青年をテサロニケの方に送ったようです。様子を見てきてくれと言ったらですね、テモテがテサロニケから戻ってきたんですよ。そしてね、こんな風に書かれているわけなんですね。ところが今、テモテがあなた方のところから私たちの元に帰ってきて、あなた方の信仰と愛とについて知らせ、また、あなた方がいつも私たちのことを覚え、私たちがあなた方に会いたく思っているのと同じように、私たちにしきりに会いたがっているという吉報をもたらした。彼らも会いたがっているんだ。神様感謝します。もう感謝感謝感謝なんです。人間として自分たちがしたことは本当に不思議極まりなかったんですよ。しかも短い間、しかし神様はそれをすべて喜びとしてくださった。感謝だなぁ、ということをですね、このテサロニケへの2通の手紙で、パウロは語っているわけなんですね。テサロニケ人への手紙にはもう一つ特色があるんです。それは特に4章以降のところに書かれてあるんですけれども、パウロはこの時にテサロニケに行って、特に復活したイエス様はもう一度来られる。という再臨のことについて語っています。この再臨ということに非常に強く心を動かされた人がいるようなんですね。そしてその時はどういうことが起きるのかということもパウロは語ったようです。で、再臨、死者の復活、空中敬虚というふうに呼ばれることも書かれているんです。聖書の中で書かれているのはこのテサロニケ書だけなんですけども、私たち信仰者は天に上げられてイエス様と出会う空中敬虚ということが起きるというふうに述べ伝えたようですね。で、そのことに強く心を動かされた人が、あ、これは大変だ。そうだったらば、もういつもね、のほんと仕事してるわけにはいかない。仕事やめようというふうなことでですね、浮き足立つ人もいたようなんです。それで、パウロは、そんなふうに浮き足立った生活をするのではなくて、落ち着いた生活をしなさいということをです、言ってるんですね。4章の中でこのような言葉があります。あなた方に命じておいたように、努めて落ち着いた生活をし、自分の仕事に身を入れ、手ずから働きなさい。そうすれば、外部の人々に対して、 品位を保ち、また誰の世話にもならず生活できるでしょう。落ち着きなさい、浮き足立つな、というふうに言っているんですね。その敵が迫ってきていると言って慌てるなということを言っているわけなんですね。今を大切に生きなさいということをね、パウロは言うんです。だから自分自身に対してもですね、パウロはこんなふうに言っているところがあります。兄弟たちよ、それによって私たちはあらゆる苦難と患難との中にありながら、あなた方の信仰によって慰められた。なぜなら、あなた方が主にあって固く立ってくれるなら、私たちは今生きることになる。今という時を大切に、私たちは生かされているんだということなんですね。でもこの時のパウロの状態はどうかというと、鞭打ちの刑にあったりした、あるいは暴動にあったりしてですね、やっぱり体力が弱ってたようです。そしてもともとパウロは一つの持病があったようです。それが何であるのか、まあいろんなことが言われていますけども、一つは目がすごく弱かったというふうなことも言われているわけなんですね。パウロにとってはそういうふうな弱さ、肉体のトゲなんだそうです。で、祈ったそうです。神様、どうか私のこの肉体のトゲを取り去ってくださいというふうに必死に祈ったということがですね、コリント教会の手紙の中に書かれているんですけども、その時にイエス様がこのように自分に語りかけるのを聞いたというところがあります。高慢にならないように私の肉体に一つの棘が与えられた。それは高慢にならないように私を打つサタンの使いなのである。よほどひどかったようですね、この自分の弱さっていうのは。このことについて私は彼を離れ去らせてくださるようにと三度も主に祈った。ところが主が言われた。私の恵みはあなたに対して十分である。私の力は弱いところに完全に現れる。という言葉を聞いたそうなんです。だからパウロはこう言うんです。それだからキリストの力が私に宿るようにむしろ喜んで自分の弱さを誇ろう。だから私はキリストのためならば弱さと侮辱と危機と迫害と行き詰まりとに甘んじよう。なぜなら私が弱い時にこそ私は強いからである。私の弱さに完全に働く。イエス様は働いてくださる。そうですよね。テサロニケだって時間足らずだったんです。言葉足らず、本当に人間的には貧弱に見える。そのテサロニケ伝道を神様は豊かに祝福してくださった。感謝だなという手紙を書いているゆえなんですね。これが今日のところに書かれているテサロニケ教会誕生のいきさつと、それから感謝の手紙なんですけども、私は今回ギリシャに行くときに一番最初に着いたのはアテネ空港じゃないんですよ。テサロニケ空港なんです。で、テサロニケに一番長く泊まったんです。3日間泊まったんです。ところがですね、あの時からなんかテサロニケって印象が薄いなというふうな感じていました。なぜだろうと考え続けたんですけども、分かったのはですね、テサロニケに行って私たちはどこの遺跡も見なかったんです。それからギリシャの町には必ず高いところにアクロポリスっていうのがあるんですね。高いところにある町、ところがそこも訪ねていないんです。博物館もあったのに見せてくれないんです。見せてくれなくて訪ねなかったんですよ。それからいろんな有名なスポットもあったんですけども、ガイドさんは連れてってくれなかったんです。だからテサロニケってなんか印象が薄いんですよね。ただ唯一行ったのが聖デミトリオス教会って、5世紀頃に建てられたギリシャ最大のビザンチン様式教会、非常に豪華な教会に行きました。そこも見てきました。私はそれを見た時に、数年前にトルコに行った時のスミルナ教会に似てるな、やっぱ同じようなビザンチン教会なんですけども、トルコのスミルナ教会がある現代のイズミルっていう町もやっぱりね、非常に活気がある街なんです。なんか二つとも似ているなというふうな思いがするんですけれども、それで分かりました。生きている街の中に行って遺跡という死んだものを探すのは的外れだと。5世紀に建てられた教会が今も続いているんですよ。スミルナ教会も実は新約聖書の時からずっと続いているんです。いろんな戦火もくぐりながら。生き延びているんですよ。生きている町なんです。だから生きている町の中に遺跡、瓦礫を見てですね、見た気になってはいけない。生きているんだ、守られているんだということなんですよ。 だから蘇りの主イエスは今も生きて働いて私たちを今生かしておられる方なんだ。瓦礫を見て見た気になってはいけない。私たちは生かされているんだということをですね、テサロニケの町は表していると思いました。だからほとんど遺跡がないんです。非常にね、生き生きとした町になっているということなんですね。だから私たちはね、いろんな苦悩があったりするとね、ああ、昔は良かったとかね。それから未来の方にこう目を向けてね、でもいつか良くなるだろうというような、過去とか未来の方に目を向けがちですけども、でも今、パウロがしていることは何ですか？感謝なんです。神様は私たちの弱さに働、完璧に働いてくださる方だ。この方が私たちと共におられる。感謝だ。今をこの感謝に生きること。それが今を生きる信仰だということをですね、このテサロニケの出来事を通して私たちに語っていると思うんですね。今日は今を生きる信仰ということで話をしましたけれども、テサロニケ人への手紙の中の5章16節のところを読んで今日の結びとしたいと思います。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって神があなた方に求めておられることである。過去や未来にではなく今を感謝する信仰に行きましょう。お祈りをいたします。天の神様、私たちはともすると現在の状況に不安を感じて不平不満をつぶやきがちです。そして過去や未来に思いを馳せがちです。しかし今私たちは生きています。いえ、主によって罪許され生かされています。どうぞ私たちの弱さ不可能に完全に働かれる主に感謝して今を生きるものとさせてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
誰なる命の御言葉がいい、その麗しさはあるやらじ、命に満ち命の海。